私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。
アーメン。
暗くならなければ星は見えない。20世紀前半に活躍したアメリカの歴史家であり、政治学者であり、教育家であったチャールズ・オースティン・ビアードの言葉になります。一見、当たり前のことをその内容としているように思われるのですが、実は深い意味があることに気づかされます。一般に私たちは明るさと暗さを対比させ、そういう傾向にあると言えるでしょう。明るさがもたらす肯定的な印象から、それが意味する何かを手にすることを人生の目的にしようとする。逆に暗さがもたらす否定的な印象から、それが意味する何かを排除することが人生に欠かせない、このように考えるのです。そのような人生を求める私たちに、先の言葉は、人が肯定する明るさではなく、かえって否定的に思われる暗さの中でこそ、星が見えるようになるという事実を示しているのです。この明るさと暗さという対比を別な例で具体的に示すならば、それは喜びと悲しみ、健康と病気、富と貧困、若さと高齢、などなどが挙げられることでしょう。人は前者を望ましいことと思い、それを追い求め、後者を望ましくないと考え、それから逃れたいと思うのであります。一般に高齢化社会という表現が用いられるとき、多くの場合それは後者に位置づけられているように思われます。人はそのような社会の状況を否定的に捉えてしまうのです。高齢化の問題が取り上げられるとき、一人の高齢者をこれからは二人の現役世代で支えなければならない、などの説明がされることがあります。しかしそのような説明は、現時点しか見ておらず、社会の高成長期、高度成長期において、身を粉にして支えてきたのは紛れもなく、高齢者の方々であることを忘れているのではないかと思うんです。教会でも、高齢化が問われるとき、それが大きな課題であるかのように、捉えられることもあるでしょう。そのような状況を、暗いと否定的に判断して、それを脱するために、若い人を教会へ、という声が上がることがあります。それは若い人が、肯定的に、明るい要素とみなされているからに違いありません。青年伝道を担当していた時、ルーテル教会の執行部と言われる人々の口から出た言葉でもあります。当時、私たちが若い人々への伝道に努めていたのは、決して将来の教会を担う人材獲得のためではありませんでした。もちろん、結果としてそうなることは 望ましいとは思うのですが、決してそれは目的とはなり得なかったのです。今生きる若い人に御言葉が必要だから伝えていく、今生きている若い人たちに聖書が告げるあなたの存在がとても良いというメッセージを伝えていく、これが当時私たちが思っていたことでありました。高齢化という現実を前にする私たちでありますが、社会的な視点に基づく価値観とは違った価値観を持っている私たち教会でありますから、一般に暗さと見られる否定的とみなされる高齢化という状況があってこそ、見出すことができる星があることを私たちは知ることができるのではないでしょうか。ビアードの言葉、暗くならなければ星は見えないを信仰的、教会的に理解するならば、それは人の目に映る主観的な視線ではなく、神の眼差しの中にあって物事を見つめ直すことができるということではないかと思うのです。教会における高齢化の中にあって人の目で見つめるならば、不安を感じないわけではないでしょう。しかし私たちの思いを超えた神の眼差しの中にあって、それは決して否定されることではないのだと知らされるのです。高齢化している教会だからこそ見える星が確かにあるに違いない。宣教40年の今年、宣教計画に5年後10年後に向けた宣教計画を皆さんと一緒に作り上げていくことを提案しています。ですから大切なことは、今集められている私たち、高齢化した教会でしか見えない星が確かにあるのであって、その星を見出すということが私たちに必要なことに違いないんです。宣教40年の1年、その星を見出すために皆さんと共に歩みたいのであります。福音の日課に目を向けてまいりましょう。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた、このように始まっています。退いたというと、ヨハネが捕らえられたことを耳にしたイエスが、ご自身も捕らえられるのではないかと思い、ガリラヤへ逃げ去ったかのような、どちらかというと否定的な印象を受けるかもしれません。それはイエスが捕らえられた時に弟子たちが逃げ去った場面にもつながります。先の対比で言うならば、明らかに後者、否定的に思われる暗い位置に位置づけられる状況と言えるでしょう。ところが退いたという言葉は行くという意味であって、それは逃れるためではなく、意図的に言ったということであります。それではどのような目的で言ったということかを確かめるために、同じ文中にある捕らえられるという言葉に目を向けてみたいと思います。この言葉は、受難の予告をするイエスが敵の手に引き渡されると言われた時に使われた言葉と同じ使い方になります。イエスは敵の手に捕らえられたのですが、その主語は 決して敵対者たちではなく、神であるということです。神がイエスを敵の手に引き渡した。これが引き渡されるという表現が意味していることです。こうして神の御心のままにイエスの十字架の死は起こったのでした。この場合と同じようにヨハネがヘロデによって捕らえられたのですが、その死後も実はヘロデではなく神であるとわかるのです。主なる神がヘロデの手によってヨハネを捕らえさせたということであります。実会に主の名をみだりに口にしてはならない、唱えてはならないと命じられている人々は、主という言葉を用いないで、神様が主語となるときは受動態で表現したからであります。人の目には否定的に映る状況の中に神の決定的な肯定があるということを知らされます。これこそ暗さの中で見出す星なのではないでしょうか。こうしてガリラヤ伝道が始まったわけですけれども、マルコに見るガリラヤ伝道と比較すると、マタイは多くの部分で書き加えていることがわかります。マルコは次のように記しています。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。と言われた。マタイによって加えられているのは次の13節から16節になります。ナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。異邦人の地、ガリラヤ、カファルナウムについて、カトリック教会の雨宮神父は次のように書いています。それはイエスの活動拠点であるが、イエスの敵対者はこのガリラヤをイエスがメシアではないことの証拠の一つと見ていた。彼らの考えではガリラヤなどからはメシアが出現するはずはなかったからだと。しかしマタイはガリラヤこそ今日の第一の朗読でお読みいただいたイザヤ書8章23節以下の予言が成就した場所であった。イエスの公の生涯の始まりにあって、予言の言葉とともに書き加えたのであります。いわゆる旧約の視点では、異邦人の地であるガリラヤは暗闇、死の影の地と描写されている場所であり、そこから救い主、メシアが登場することはないということでした。ですから、ガリラヤで活動を始められたイエスがメシアであるはずはないということであります。しかし、新約、新しい約束という視点では、暗闇こそ光が差し込む場所なのであります。まさに暗くならなければ星は見えないということです。 さて、暗闇を照らすその光は暗闇の地に来て住まわれたのですが、住むと訳されている言葉はオイケオという家を意味する言葉からなっています。以前ご紹介いたしましたが、江口佐幸先生がその著書の中でキリスト教再一運動を意味するエキュメニズムという言葉の語源に触れ、それがオイケオ、住むを意味しているのだから目指すべきはキリスト教観ではなく、すべての人を対象とすべきことを言い表しています。主イエスが暗闇に住む民、すなわち先に触れた対比でいう後者、否定的に認められる状況にある人々のところに来て住まわれたのは、全世界のあらゆる人々の光となるためでありました。イエスは言われました。天の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この福音の言葉は全ての人々に向けられた救いの言葉です。暗闇、悲しみ、不安、恐れ、苦しみ、病、弱さ、高齢などを含めた人の目には否定的に映るあらゆる状況にあるすべての人々と共に生きるために、イエスは光として来られた。これが天の国は近づいたという宣教の言葉の内容なのです。その宣教の始めにイエスがされたのは、漁師たちを弟子として招かれたことでした。彼らは湖で網を打っていたというのですから、主イエスがそばにいるにもかかわらず自分たちの生活に向かって必死になっていた様子がうかがえます。天の国が近づいたと告げられる福音にも一切耳を傾けることができないほど生きることに精一杯なのです。しかしその漁師たちは人間を取る漁師にしようと弟子とされたのです。彼らがそれを望んだからではありませんでした。彼らに能力があったからでもありませんでした。ただイエスが暗闇の中に生きる彼らをご覧になって彼らの光となられたのでした。つまりイエスの弟子であるということは、クリスチャンであるということは、個々人の能力や熱意によるものではなく、ただイエスという光に照らされたもののことに違いありません。暗闇の中に生きているからこそ光がわかるのです。そしてその光を受けて輝くことができるのです。私たちは喜びあふれた人生を歩んでいたとしても、悲しみに暮れた人生を歩んでいるとしても、あるいは健康であっても病気であっても、若くても年を老いていても、誰もが罪という共通した暗闇の中に生きるという点で共通していると言えるでしょう。暗闇に生きるということはこういうことなのです。自らの苦しみ、悲しみ、悩みだけではなく、人間である以上誰もが負っている罪という現実、そのような暗闇に生きる私たちを見て深く憐れまれる主は、暗闇の中に生きる私たちすべての人間のもとに来て 住まわれたのでありました。暗闇の中に生きる私たちだからこそ、その光を見出し、光を受けて輝くことができるのです。ですから大切なことは、私たちが闇から逃れて生きるようになることではなく、先の対比で言うならば、後者にある暗く否定的といった状況から、前者明るい肯定的な状況に変わるということでもなく、変わらず闇の中にあったとしても、確かな光を見出して生き始めるということなのです。これこそ人の目に映るものによってではなく、神の眼差しの中で生かされるということであり、主にあって私たちはすべての人々と共に新たに生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。
アーメン。